整ったサウナ、気持ちいい。
サウナ好きやけどな。
整った。
サガステーションのサウナラジオ。どうも、サガステです。皆さん今日も整ってますか？このサウナラジオは大阪在住のサガステがサウナの入り方を紹介したり、全国のサウナ施設を徹底レビューしたり、サウナ中の考え事を深掘ったりする番組です。今回もサウナ中のように頭を空っぽにしてのんびりと最後までお楽しみください。はい、ということでですね、前回の、放送でもお伝えした通りですね、現在大阪銭湯全部行くっていう企画を絶賛進行中でございます。はい、4月からちょっと大阪を離れることになってしまいまして、ちょっと寂しいなと思いつつですね、やっぱり大阪の銭湯ちょっと入れる間にたくさん回りたいなっていうことで、この企画をやろうと思ったんですけど、実際大阪にある銭湯を数えてみたらめちゃくちゃ数多くて、実際行ったことあるの 25% ぐらいだったっていう、今ちょっと悲劇の状態なんですけど、まあ、一つでも多くね、行けるようにちょっと今頑張って、開拓を進めております。で、まあ、2月になりました。あと残り2ヶ月かの間にいっぱい銭湯に行こうと思ってるんですけど、その行った銭湯をですね、まあ、毎週ちょっと振り返ってみて、おすすめの銭湯をちょっと1週間に1個ずつ紹介していけたらなと思ってます。はい、それのまあ第1弾ということで、今日はまあ先週ですね、1月28日から2月3日の間に行った銭湯、のお話です。はい、で、この1週間では銭湯5つ行きました。はい、平野区の松竹温泉かな、松茸温泉か松竹温泉さんで、宮古島区の新朝日温泉さん、大正区の伊藤ピアさん、鶴町湯さん、湯ぽぽ大雲橋温泉さんでございます。湯ぽぽ大雲橋温泉さん、いいね。名前かわいい。湯ぽぽっていい響き。ついつい言いたくなりますけど、はい、この5つに行きました。で、今週はね、結構どれもいい銭湯というか、結構自分好みの雰囲気の銭湯ばっかりで、結構良かったなっていう感じなんですけど、その中でも今回は、伊藤ピアさんを紹介できたらなと思っております。はい、で、伊藤ピアさんなんですけど、そうですね、まあ、いつも通りじゃあ基本情報から、お伝えしていくと、まあ、大阪市の大正区っていうところにある銭湯です。かなり海の方で、アクセスはね結構大変。いつもツイートするときにも最寄りの駅から徒歩何分みたいな感じで書くんですけど、最寄り駅から遠すぎてちょっと今回書くのやめました。ちょっと駅からバス乗り継いでみたいな感じで行かないといけないんで、ちょっと行きにくいかなと思うんですが、これ知る人ぞ知るなんですけど、近くにイケアがあるんですよ。で、梅田からイケアまで行くシャトルバスが出てるんですね。昼間だったら多分1時間に3本ずつぐらい出てるんですが、それに乗れば結構近くまで行けます。210円で。で、これ知る人ぞ知るなんですけど、イケアのシャトルバス乗れば梅田から結構サッと行けちゃうんで、ぜひ使ってください。で、注意点は現金しか使えないってこと。スイカ1個が使えないんで、そこだけ注意なんですけど、梅田から行くには、イケアのシャトルバス使うのが一番アクセスいいと思います。はい。で、そうですね。15時から22時までの営業で、定休日は水曜日です。で、結構ね、なんていうか、まあ、名前もね、可愛い名前してるんですけど、外観も可愛いですね。はい。で、僕もあんまりね、大正区の方行くことなくて、今回初めて行ったんですけど、なんかよくよく調べてみると、大阪の、公衆浴場協会みたいな、なんだろう、なんかそういう、何大阪市の、なんか組合みたいな、あると思うんですけど、その中に入ってなくて、大阪銭湯で調べても出てこなかったんですよね。だからもしかしたら、加盟してない銭湯なのかもしれないです。 だから値段もね、まあ、もしかしたら独自で設定してるのかなっていう感じなんですけど、一応入浴料金みたいな看板を見ると大人500円でサウナはバスタオル付き200円ってなってました。なんですが実際サウナ付きで入ろうとすると650円で入れたんで、ちょっとこの辺の内訳よくわかんないんですけど、まあ、650円でサウナも入れます。はい。で、結構ね外観からも思ってたんですけど、広めの銭湯ですね。結構大きい銭湯です。で、僕が行ったのは15時16時ぐらいだったかな、お昼過ぎ夕方前ぐらいの感じの時間帯だったんですけど、結構地元の方で賑わってる感じでしたね。まああんまり観光客というかが行くようなところではないので、まあ基本地元の人なのかなっていう感じで、お店の人とか地元の方同士でお話ししてるような感じだったんですけど、浴室もねすっごい広いですね。何よりお風呂の種類がめちゃくちゃ多い。これがもう最高、もう無条件でワクワクしますよね。メインの深湯が一番真ん中にあって、ジャグジーバス、ジェットバス、電気風呂で高温風呂で、なんかねもう一個別部屋みたいなところに信楽焼の壺風呂のお風呂の部屋があって、でさらに露天風呂で、露天風呂も露天に出る扉があるんですけど、その先にさらに扉があって、ラドン温泉の部屋があります。はい。で、僕が行った時は露天風呂と信楽焼の壺風呂は一応使用停止中だったんで、そこは楽しめなかったんですけど、まあなんせお風呂の数はめちゃくちゃ多かったですね。はい。でそれだけでまあ超楽しいし、まあ広いお風呂ってなんかちょっと探検するというかね、その浴室の中をこう見て回るだけでも楽しいんですけど、露天に出て、ああ露天風呂やってねえんかと思って閉めようとした時に、その先にさらに扉を見つけて、そこにラドン温泉を見つけた時はテンション上がりましたね。うわーやったー、危ねえ、見逃すとこだったっていうね、このワクワク感マジ最高超楽しかったです。はい。っていうような感じで、まあ広くてすごくお風呂の種類も多いお風呂なんですけど、サウナもありまして、あれはなんだろう、ボナサウナかな。はい。大体温度は85度ぐらい。温度計を指してたのは85度ぐらいだったんですけど、結構湿度が高くて、昔のね、リニューアルする前の白玉温泉さんみたいな、まあそこまではいかないけど、あれぐらいの、あれを思い出すぐらいの灼熱具合でしたね。結構汗が吹き出る感じのボナサウナでした。で、大体5人ぐらい座れる広さで、テレビがあって、ですね。で、サウナ料金払ってる人はバスタオルがついてくるんで、それを巻いて入るっていう感じになってます。はい。で、水風呂も、まあまあ広いかな。3人ぐらい入れるぐらいの広さで、まあちょっとやや深めっていう感じ。で、温度15度ぐらいだったんで、結構まあ冷ため。よく冷えてる水風呂で、結構決まりましたね。サウナ室もすごい暑いし、水風呂もすごい冷たかったんで、しっかり整える、セットだと思います。で、まあ、休憩はね、皆さんおのおの好きなとこでしてる感じで、浴室内で休憩してる人もいるし、露天スペースで外気浴するのもいいし、あとは脱衣所で休憩されてる方も結構いましたね。ベンチとかが結構ある感じだったんで、脱衣所で休憩するのもいいと思います。はい。で、あと、高温風呂が僕は結構好きでしたね。まあ、銭湯によってたまにあるとこもあるんですけど、熱い温度のお風呂が、まあ、深湯とは別に用意されていて、そこはね、だいたい43度とか44度ぐらい。うん、結構熱い温度だったんですけど、まあ、冬場とか寒い時期だとね、結構体がじんわり温まる感じで、僕は結構好きでしたね。うん、ついつい入ってしまうような気持ちよさがありました。っていう感じで、お風呂に関しても、サウナに関しても、水風呂に関しても、かなりスペックが高い、銭湯さんかなっていうふうに思いましたね。だからもう、あれだね、露天風呂と壺風呂さえ入れれば、マジでもう超最高っていう感じだったんですけど、もうやってないのかな、あれ。ちょっとわかんないですけど、今の期間だけやってないのか、もう停止しちゃってるのか、ちょっとよくわかんないですけど、もしかしたら、うん、やってる時もあるのかもしれないですね。しかも露天風呂は、見た感じ結構深めな浴槽だったので、これ気持ちいいだろうなっていう感じはしてましたね。はい。 で、あとは、まあ、ドライヤーが20円で使えるっていうことと、あと僕は頼まなかったんですけど、ちょっと食堂っぽいところもあったので、まあ、今やってるかちょっとわかんないんですけど、もしかしたら軽食も食べれるかもしれないですね。はい、そんな感じの銭湯さんでございました。で、まあ、外観も名前も可愛くて、お風呂の種類も多くて、サウナも水風呂も外気浴も整ってて、しかも温度が高くて、水風呂は冷たくて、うん、超最高な、銭湯だったんで、まあ、あんまり退職行くことないかもしれないですけど、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい。あとはそれ以外にも、今週行ったところで言うと、まあ、ゆぽぽ、大運橋温泉も、結構良かったですね。まあ、さらっと言うと、すごいね、浴室が、ここも超でかい浴、銭湯さんなんですけど、浴室がね、すごい立体構造になっていて、1階があって、で、半地下があって、で、2階に上がる階段があるんですけど、その階段が、面白くて、こう、踊り場みたいなところがあるんですよね。で、T 字の、サンサロンみたいになっていて、右側に行く階段と左側に行く階段が分かれてて、右側は、サウナ、左側は露天風呂みたいな感じで、こう立体、ちょっと上下だけの立体じゃなくて、こう左右の立体もあるみたいな、すごい面白い行動していて、テンション上がりましたね、素直に。で、ここもすごいお風呂の種類が多いのと、あと面白かったのがサウナ室。ドライサウナとスチームサウナがあるんですけど、ドライサウナの方は、確か100円かな、サウナ料金がかかるんですが、普通サウナ料金払ったらタオルがついてくるじゃないですか。バスタオルこれ巻いてねみたいな感じで出てくるところが多いんですけど、そこはタオルの代わりに塩が渡されるんですよ。初めてじゃないですか、こんなの。塩、しかもなんて言うんだろうな、こういうちっちゃい、こう言ってても伝わんないと思うんですけど、ちっちゃいジップロックみたいなのにこう塩が詰められてるんですよね。もう見た感じめちゃくちゃ怪しい粉だろっていう感じなんですけど、これをまあ要は体につけてこう汗をね、吸収させるというか、塩サウナ的な感じで使ってねっていうことだったと思うんですけど、それがね、まず超珍しいなと思ったのと、あとはね、まあ、これはちょっと好み分かれるかなと思うんですけど、それをドライサウナの中で塩を使うんで、結構ね、その座面とかから結構塩でザラザラしてるんですよね。これはもしかしたら好み分かれるかもしれない。結構、板も張り替えたばっかりみたいな感じですっごい綺麗なサウナ室で、まあ温度も、暑すぎずぬるすぎずでちょうどいいような感じだったんですけど、その塩がちょっと気になったかな、個人的には。シンプルにバスタオルでいいなっていうのはちょっと思いましたね。はい。普通塩サウナってスチームサウナとかについてて、塩でこう揉んでみたいなやるところが多いんですけど、結構なんか塩感が、だからドライサウナなんで塩感がすごい残ってるような感じで、ちょっと気になったかな。はい。でもお風呂もすごい多いし、さっき言ったみたいに立体構造が超テンション上がったんで、ここはまた行きたいなっていう感じですね。で、ここも同じく、ラーメンとかうどんとか軽食メニューが、食券機じゃないわ券売機にあったんで、メニューとして多分ご飯も食べれるんだろうなっていうのと、あとはロビーにね、クレーンゲームがあったりとか、ピンボールのゲームがあったり、ちょっとレトロで、その子供たちとかも楽しめるような雰囲気になってて、まあ、大きい銭湯さん、さすがだなっていう感じで、そういうところにも遊び心というか、あっていいなというふうに思いましたね。はい。っていう感じで、今週、先週行ったサウナのご紹介でございました。で、今週も、まあ、いろいろ攻めていきたいと思っておりまして、現在の大阪銭湯制覇率が、168分の45で、だいたい 27% ぐらいです、今。はい。始めた時は 25% ぐらいだったんで、1週間で、まあ、2% ぐらい増えたって感じですね。そう。で、もともとね、全部で167セントあるっていう風に言ってたんですけど、このイトーピアさんがそこに含まれてなかったんで、一応母数を168に増やしました。はい。 なんで、まあ、今後もね、もしかしたら増える銭湯の数は増えるかもしれないけど、まあ、何せよね、100% 目指して、いろいろ開拓していきたいなというふうに思っております。はい。ということで、今回は以上です。あ、で、そうだ。欲を言えば、そのついでに、その近所で行った美味しいご飯屋さんとか、ついでにサメシここどうぞみたいなのも紹介できたらいいなと思ってます。思ってて、普通に僕もサウナーとしてその情報超欲しいんだけど、結構ね、こう予定の合間とかに詰め込んで行ったりしてるんで、お風呂だけでサッと入ってもうすぐ次の用事みたいなことがちょっと多くてですね、求めてる方には申し訳ないんですけれども、サメシありの時となしの時があると思います。はい、すいません。できればサメシの紹介も一緒にしていけたらなと思いますので、ぜひぜひお楽しみにということで、今回は以上にしたいと思います。はい。で、この番組が、今後もサウナの皆さんに楽しんでいただける放送をお送りしていきますので、ぜひ番組のフォローよろしくお願いします。あと、各種ポッドキャストアプリで、星の数で番組の評価できますので、ぜひ星5つの高評価をポチッとお願いします。あとは、番組のお便りも募集中です。説明欄にある Google フォームか、Spotify のアプリで聞いてくださっている方は、エピソードの説明欄の下に、投票ボックスと Q&A っていうリスナーさんとやり取りできる、ようなフォームがあるので、そこからご意見どしどしお寄せください。その他にノートというプラットフォームでプレミアム放送という形でよりサウナの深みに触れられるような内容を発信してますので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。はい、ということで今回は最後まで聞いてくださりありがとうございます。また次回の配信でお会いしましょう。皆さん良い整いを。